三原市議会だより。あなたと議会を結ぶ三原市議会だより。令和2、2020年2月1日、ボリューム59、三原市社会福祉協議会制作。投資、あなたと議会を結ぶ三原市議会だより。令和2、2020年2月1日、ボリューム59。写真説明。題は、三原港の朝焼け。2艘の船の向こうに朝日が昇っている様子です。撮影者は、広報部会委員です。写真説明終わり。三原市議会ホームページ http://www.city.mihara.himiharoshima.jp/site/gikai/表紙終わり。金剛の目次。主な内容。意見交換会の報告。2ページから4ページ。補正予算の概要。4ページ。姿勢を問う一般質問。5ページから11ページ。決算特別委員会の概要。11ページ。常任委員会報告。12ページ。議員全員協議会の概要。13ページ。特別委員会報告。議決結果。14ページから15ページ。我が町に望む夢。16ページ。目次終わり。市民と議会をつなぐ意見交換会。報告します。令和元年11月20、22、23日の3日間、市民と議会をつなぐ意見交換会を開催しました。3つの常任委員会ごとにテーマを設定して開催し、合わせて134名の方の参加をいただきました。皆様からいただいたご意見の一部を抜粋して、テーマごとに紹介します。今後、これらのご意見をもとに、市に対し、政策提言を行えるように、各常任委員会で協議を重ねていきます。厚生文教委員会。地域公共交通について、交通弱者の対策について、テーマ設定の趣旨、人口の減少、高齢化が進む中、病院や買い物に行く際の移動が困難な交通弱者への対策に着目した。参加者のご意見。ジャンボタクシーの改修費及び新型車両の導入に必要な経費の補助を望む。区域ふれあいバスの利用者が減少している。町内各地区を週2回走る現行の方式よりもドアツードアのデマンド方式を望む声が多い。区域町で路線バスを最も利用しているのは高校生である。バスの便数が減ると、教育環境の低下につながるため、便数の維持が必要。佐木島には、佐木島循環バスの他に交通手段がないため、この事業を継続してほしい。西崎町では、高齢化が進んでいるため、西崎町渡瀬、奥山地区お出かけ号の事業を継続したいと考えている。八幡町民タクシー桜号を町内行事の際に臨時便で運行したいので、 予算を増額してほしい。小型の無人バスを導入し、増便するなど新しいアイデアが必要。企業との連携、協賛金なども検討しては、地域が地域を支えることが大切である。デマンドタクシーを近隣の市町と連携し、行政区域を超えて利用できるよう検討してほしい。高齢者や障害者など、福祉施策としての地域公共交通を考えてほしい。地域実情に応じた地域公共交通がどうあるべきかを市議会で提言してほしい。地域の実情に応じたきめ細やかな対応を望む。厚生文教委員会。子育て、子育ち。三原で豊かな子供時代を過ごすには。テーマ設定の趣旨。市民満足度調査から、今後5年間で特に力を入れるべき分野として、子育て環境や子育て支援などが充実し、安心して子供を育てることができるが上位を占めているため、子育て、子育ち支援対策に着目した。参加者のご意見。市内に大型遊具がある遊び場がない。ボール遊びが禁止されている公園等が多いため、自由にボール遊びができる場所を作ってほしい。幼児教育が無償化され、公立幼稚園の存続に危機感を持っている。夏休み中の子供の預かり保育など、サービスを充実させ、公立幼稚園の存続に努めてほしい。公立幼稚園が2年保育であるため、保護者は就業することを諦めている。3年保育にできないか。気象警報が発令された場合、学校や保育所へ子供を迎えに行かなければならないが、職場の理解が得にくい場合がある。安心して迎えに行くことができるよう、企業の理解が得られるよう、市から周知をするということはできないか。子供の居場所づくりを目的に、子供食堂を設立した。多くの人に取り組みを紹介する場を設けてもらいたい。0歳児検診などの際に、絵本を開く体験と、絵本をプレゼントするブックスタート事業が廃止された。本は子供の成長にとって大切であるため復活してほしい。学校の跡地を子供の居場所として活用してはどうか。他の子育てサロンの取り組みを知ることで活動の幅を広げたいので、情報提供や連携できる仕組みを作ってほしい。公務財務委員会。市民と議会で考えよう。伝える、伝わる、市の情報。誰も取り残されない、情報伝達。テーマ設定の趣旨。市の情報が市民の皆様に的確に伝わっているのか。情報媒体やライフスタイルの変化に対応できているか。外国人居住者に対応できているのか。市の情報の伝達に関する課題に着目した。参加者のご意見。広報誌については、広報政策委員会を立ち上げ、様々な団体に参画してもらうことで、市民に身近な広報誌になるのではないか。町内回覧と広報誌の内容を調整すれば、情報が整理できるのではないか。広報誌をスーパーなどに配置すれば、興味ある人に取ってもらえるのではないか。新聞折り込みでなく、町内会に配布を委託するのも一つの方策である。私の町内会では、高齢者向けに広報誌の情報を要約してサロン等でお伝えしている。 ホームページの情報分類が不親切。他の市の好事例を参考にして改善してはどうか。FM 告知端末については、災害時等の大事な伝達手段なので、電波の届かない地域への対応をお願いしたい。聴覚障害者への対応が不足している。市への申請や申し込みなどは、ファックス、メールなどを含め、柔軟な対応が必要。議員の意見。市民を加えた検討委員会などは、いろんな世代が読みやすい広報誌を作る上で有効な手段の一つであると思う。町内会配布は、加入率の低下などがあり、地域によっては実施できない。検討が必要。FM 告知端末の俯瞰対策については、対応に着手している。また、他のメディアツール、SNS、防災アプリなどの複数メディアでの情報提供が必要と考えている。障害者については、研究が不足しており、今後もいろいろと情報を教えていただきたい。経済建設委員会。中心市街地を活用した三原の観光戦略。三原の中心部への観光客増加の方策について。テーマ設定の趣旨。本市には観光コンテンツが不足しており、観光資源を有効的に活用できていないことが課題であることに着目した。参加者のご意見。観光振興の取り組みをそれぞれの団体がバラバラに行っている印象があるため、それをまとめて進めることが必要ではないか。市民が一生懸命観光に向かって取り組む姿勢が三原の観光を変えると思う。観光振興にあたっては、JR、史跡、港、クルージングや三原ならではのタコや多頭尾を活用すべきである。商店街の活性化が必要であり、国の支援策の活用、キャッシュレスの導入のための支援が必要である。尾道と三原は観光資源の面で遜色ない。尾道はストーリー性があるが、三原は低い。先進の観光地から学ぶことで、今ある観光資源を売り込むことができるのではないか。中心市街地のエリアに含まれている城町、本町、港町等の町が、それぞれに特徴的で面白いものになり、それに応じた店舗の出店が進めば、お客さんである市民が町を回遊するようになると思う。今、市にある観光資源を市民が訪れやすいよう整備をすべきである。市民が訪れ、人だかりができれば、おのずと観光客は増えると思う。議員の意見。観光客を受け入れる中心市街地の環境整備が必要である。商品の多言語化、キャッシュレス化、Wi-Fi の設置、免税店対応施設の整備が喫緊の課題。観光戦略として DMC の設置や人材の確保が必要と考える。DMC とは観光地域づくりを推進する会社組織のことです。令和2年夏から広島と三原をつなぐ観光クルーズ船が就航する。この意見交換会を契機に、乗船客が三原を回遊し楽しむ具体的な方策等について継続して協議していく。意見交換会アンケートの結果。参加者134人中、117人の方から回答をいただきました。 ここでは意見交換会へ寄せられた感想やご意見の一部を紹介します。詳細は市議会ホームページで紹介しています。アンケートに寄せられた感想やご意見の紹介、一部抜粋。初めての参加だったのですが、もっと市民が参加できるような広報を行うことで、町全体を巻き込んでいけるのではないでしょうか。意見交換会の報告、あるいは今後このことをどう生かすか、市民に知らせてほしいです。議会で決定した事項について、どのように進んでいるのか、市民に分かりやすく説明してもらいたい。我が町内で参考にしたいという意見がたくさんあり、大変良かったと思います。私の町内では、子供がいない高齢者がほとんどです。やはり高齢者に対しての施策が必要だと思います。もう少しグループで話しやすい感じで、お互い意見交換ができればいいと思いました。要望書等、各団体が出していると思うので、それにも目を通していただければ、子育て世代のこともわかると思います。各地域の実績に関する資料があると、各地域の発表内容がよく伝わると思った。立派な発表であるだけにとても残念に思った。利用者のニーズのしっかりした把握、継続的な取り組み、今日のような情報交流会は大切だと思う。いろいろなご意見をいただきました。今後、意見交換会を開催する上での参考としたいと思います。ありがとうございました。令和元年12月定例会の概要。12月議会は令和元年12月3日から17日までの15日間で開催されました。今定例会では一般会計補正予算第5号案ほか52議案を審議し、それぞれ可決しました。補正予算特別委員会、概要と質疑の抜粋。主なものは、本市の職員数の減に伴う8621万円の減額や、新庁舎建設費に伴う記載1億9000万円の減額、清掃工場に搬入される災害廃棄物処理にかかる電気使用量が増加したため、2000万円増額、宿泊施設改修費等補助事業の申請件数が当初の見込みを上回ったため、2400万円増額、コミュニティ FM 放送の俯瞰地域対策の実施設計460万円を増額するもの等です。手当の改定について、問い、三役及び議員の期末手当への影響額は、また人事院勧告に準じて引き上げることの是非は、答え、影響額は市長が56,580円、副市長が44,640円、教育長が39,000円、議長が31,800円、副議長が28,500円、議員が25,680円である。これらの特別職の期末手当は、生活給の一部であると捉えており、人事院勧告に準じて引き上げを行うことは、合理性があるものと考えている。乳幼児健診について、問い、乳幼児健診の情報を保護者や本人がマイナンバーカードを活用することで一元的に確認できるシステムとはどのようなものか。答え、国が母子保険に関する情報について、 行政間で連携を可能にするシステムを令和2年6月から稼働させる予定であり、本市もそのシステムに参画することで、マイナンバーカードを持っている保護者や本人が出生時や検診時などの情報を閲覧できるようになるものである。宿泊施設改修補助金について。問い、市内の宿泊施設を対象にした宿泊施設改修費等補助事業について、現在の補助金交付状況は。答え、3件の交付を決定。内容は、客室内外の案内表示やホームページの多言語化、またトイレ、浴室等の改修である。反対討論。市の特別職の期末手当を人事院勧告に準じて 0.05 月分引き上げるのは市民の理解は得られないと考えている。また、特別職の期末手当を引き上げるための財源は被災者の支援に活用するべきと考えることから反対である。議決。議第62号については、規律採決の結果、賛成多数、他4件については、全員一致で原案通り可決した。姿勢を問う。令和元年12月定例会、一般質問。定例会では、12月5日6日に一般質問が行われ、12人の議員が質問に立ちました。その主な内容を、紙面の都合上、1人2項目以内に要約して掲載しました。発言内容は、発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、三原市ホームページで閲覧できますのでご覧ください。公開までには、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス http://www.city.miharra.hirosima.jp から市議会から会議録検索、または市議会から映像ライブラリー。木竹子議員。公契約条例の制定と入札制度の改革について。問い、公共サービスの質と公正な労働基準を確保するための公契約条例の制定について問う。答え、公契約条例は、契約の条項に労働者の賃金等の労働条件の最低基準を定める労働条項を盛り込むことによって、適正な労働条件を確保するもので、公共事業の現場で働く労働者には、最低賃金法で定める額を上回る基準を受注者等に義務付けるものである。本市の測量設計業務や清掃、設備保守、管理等の委託業務は、主に指名競争入札で、工事請負については、条件付き一般競争入札で落札者を決定している。工事請負、測量設計業務等の入札予定価格のうち、労務単価は、公共工事設計労務単価の金額で積算し、7年連続で引き上げられ、安全な施工確保の面からも適正に算出している。入札契約制度の改正も、最低制限価格制度、低入札価格調査制度等を中央工事契約制度運用連絡協議会モデルの改正内容に準じて、掛け率の引き上げを行っている。令和6年6月には、 担い手三法が改正され、働き方改革を一層進めるための新たな制度、枠組みも構築されており、今後の本市における労働者の環境に注視し、公契約条例の制定については、引き続き他都市の動向を参考に検討していく。問い、委託業者の選定については、価格のみを落札基準とせず、社会的価値に配慮した落札基準を定めることについて問う。答え、価格のみを落札基準としない契約方法として、総合評価方式による入札やプロポーザル方式による随意契約がある。本市は総合評価方式の入札制度を導入しており、技術的要件等を設定し、同様の事業実績数、配置予定技術者、建設業労働災害防止協会への加入状況、工事成績などを加算し、落札者を決定している。建設工事競争入札参加資格のランク付けの評価点として、障害者や女性技術職員を雇用している場合、加算している。公契約法、公契約条例による地域の経済の活性化の説明図があります。この他の質問事項、道徳教育の強化化の取り組みについて、
上則明議員、本郷産業団地について、問い、本郷産業団地整備の進捗状況、並びに地元雇用及び定住対策についてを問う。西川ゴム工業株式会社と大戸化学工業株式会社が創業開始予定を令和4年9月としており、地元雇用が期待される。定住促進対策と新規雇用の人数の見込みはどのくらいあるか。答え、企業誘致促進本部会議で、雇用確保、移住定住促進等の課題を挙げ、住環境や移住、定住、子育て、教育等の支援策を取りまとめている。新規雇用者数は約1000名余りを予定されている。中学生や高校生等の若年層とその保護者に、三原に住みたい、市内の企業に就職させたい、と思っていただくことが重要である。特に子育てや女性が働きやすい取り組みへの新たな支援策を検討する。問い、アクセス道路について一般県道三原本郷線は災害復旧工事などの影響で遅れているが、進捗状況を問う。答え、本郷産業団地が完成し、操業を開始すれば、交通量も増加することが見込まれる。早期に完成するよう、県へ強く要望する。写真、本郷産業団地の造成状況。写真、終わり。公道の除草について。問い、本市が異常を受けている県道の除草について、関わる人の高齢化や夏場気温の上昇による作業環境の悪化などで人材が不足している。防草コンクリートや除草剤を使用できる箇所について検討してはどうか。予算の拡充と人材の確保についてどう取り組むか。答え、除草後わずかな期間で雑草が伸び、通行の妨げになっている。特に通学路の安全性を確保することは重要な課題である。防草コンクリートは初期投資が必要で、除草剤の使用は環境面や安全面で配慮が必要なことから、早急に道路管理者である県と協議を進める。道路路肩周辺に堆積する土砂は雑草が繁茂する要因であり、計画的に撤去する。 このような対策には、県予算の拡充を必要とするので、県との連携を強化し、適切な道路維持管理を行う。この他の質問事項。ハザードマップについて。特殊詐欺被害の防止について。伊藤克也議員。二級河川沼田川水系河川整備計画の変更素案に対する市の考え方について。問い、沼田川下流域の改修計画で、激徳、激甚災害対策特別緊急事業と整備計画変更素案に掲載されている事業のエリアについて問う。答え、沼田川水系河川激徳事業の実施エリアは、沼田川では、七宝橋付近から本郷橋上流付近、および船木の亀津橋周辺が対象で、同程度の雨が降っても、再度被害に遭わないよう、緊急的改修を令和4年度までに実施する。この改修エリアも含めて、目標流量が安全に流下できる通常の河川改修を、おおむね30年間で整備する計画となっている。通常の河川整備区域では、引き続き整備が進められることが必要であると認識している。本整備計画の内容が早期に完成するよう、県へ継続的な働きかけ、地域調整等の協力を行っていきたい。問い、菅川にはなぜ計画箇所を示す実践がないのかを問う。また、菅川の決壊は、山陽本線との交差部と下古川のアンダー構造にも起因していると思われるが、どう判断しているかを問う。答え、菅川の波堤は、県が設けた今後の水害・土砂災害対策のあり方検討会で、沼田川本川排水の影響とともに、JR 橋梁による石上げによる越水が発生したと分析されている。菅川の縦断図に計画箇所を示す実践の記載がないことについては、沼田川水系河川激徳事業により、沼田川本川の水位を下げること、および菅川の堤防かさ上げを行うこととしており、その結果、菅川の過小掘削を行うことなく、現況過小で目標流量が流下可能になることから、計画過小を表す実践の記載はない。問い、他の支線の整備について問う。答え、激徳事業は4年度までに、それ以外の整備計画に位置づけられる区間についても、計画の対象期間がおおむね30年間とされている。写真、より砂、流木の残る沼田川。写真終わり。田中裕樹議員。宇宙メダカの学校教育とシティセールスへの活用について。問い、三原市立小学校、中学校の学力水準は、県内でどのくらいのレベルなのか。答え、小学校6年生と中学校3年生を対象とした全国学力学習状況調査では、小学校が県平均レベル、中学校が県平均を下回る結果だった。問い、寄贈された宇宙メダカを教育資材として、子どもたちの理科や科学の学習意欲の育成に活用できないか。答え、先般木原小学校と西崎中学校に寄贈いただき、飼育が始まった。両校の実践の経過を把握しながら、教材として有効活用できるよう支援していく。問い、宇宙に関する講演や、 子どもたちの飼育発表などを行う宇宙メダカ研究会全国大会を本市にも誘致できないか。答え、現在宇宙メダカ研究会関西支部の方から情報を取りながら調整を図っている。問い、宇宙メダカを新庁舎玄関ロビーで飼育し、市民に見ていただく取り組みができないか。答え、ロビーへの設置や展示は他にも要望があり、また生物の維持管理は現状では困難である。写真、宇宙メダカとは1994年に向井千秋さんとスペースシャトルで宇宙に行き、宇宙で孵化したメダカの子孫のことです。写真終わり。ペアシティ三原西館活性化の方策について。問い、西館のコンセプトは幅広い世代が活躍する場である。老人大学がここに移転するが、幅広い世代に来てもらうために名称を変更してはどうか。答え、移転を機に来年度からの大学運営について見直しをしているところであり、名称変更も検討中である。問い、西館には老人大学と児童館が同居する。施設の利点を生かして、シニアと子どもたちが触れ合える場の提供や取り組みをしてはどうか。答え、世代間交流は双方に有益であり、関係者の意向を把握し、交流事業のための連携を検討していきたい。問い、1階は民間テナントを誘致予定であるが、にぎわい創出のため休憩・交流スペースの設置はできないのか。答え、にぎわい創出につながるテナントを求めていくとともに、休憩・交流機能の民間提案も含め、より良い活用に向けて検討していく。宮垣秀政議員、本市の史跡・文化財などの維持管理について。問い、文化財保護のため維持管理件数及び費用はいくらかかっているか。答え、平成30年度の維持管理件数は20件に対し、費用は約917万円。問い、高山城跡、新高山城跡などの国史跡の維持管理は誰がするのか。また、三立遺跡の出土品や看板設置はどうなっているのか。答え、小早川市城跡、三原城跡、新高山城跡、高山城跡、水戸城古墳、横見廃寺跡の3つの国史跡があり、地元の市民団体やボランティア、観光協会の協力により、市が維持管理している。三立遺跡は、東本通り8号公園の整備に伴い、紹介する看板などを設置する予定。発掘調査された市内の出土品を展示する遺跡展を、令和4年度までの開催を目指し計画している。問い、新高山城跡のトイレ設置は、27年12月議会で、市は次年度設置できるよう文化庁に要望し、早期に実現できるよう努めると答弁されたが、4年経ってもできないのはどういうことか。答え、現在に至るまで、新高山城跡のトイレ設置ができていないことについて反省している。設置については、早急に地元保存会と連携して、文化庁と精力的に協議を進めていきたい。写真、新高山、高山城跡。写真終わり。一人親家庭の支援について。問い、本市の一人親家庭の現状はどうか。答え、10月末現在の児童扶養手当受給対象は707世帯で、31年度 現況届出世帯の平均収入はおおよそ220万円である。問い、一人親家庭が自立するための養育費の確保について、約 75% の535世帯は養育費を受け取っていない。特にシングルマザーは大変であり、本市は率先して支援に取り組んではどうか。答え、近年、一人親家庭等の自立支援に向けて、養育費を確実に受け取る支援を積極的に取り組む先進自治体も出ているので、検討していく。寺田元子議員。利用しやすい路線バスへ。問い、本市が実施した市民満足度調査で、交通の便が良くないことが住みにくさの2位となり、久井地区、大和地区では1位となっている。3点について問う。1、公共交通の整備を街づくりの土台と考えるべきではないか。答え、公共交通は街づくりの土台、基盤だと認識している。2、路線バスの不便さ解消へ、市民、行政、バス事業者、専門家が一体的な取り組みをすべきではないか。路線バスへの利用者の不満として、バスの便数が少ない、バス停が遠い、行きたいところへ路線がない、運賃が高い、停留所に椅子や雨よけがない、などが出ている。改善が必要ではないか。答え、利用者の低迷から路線廃止や減便が行われているが、市民アンケートの検証や分かりやすく利用しやすい環境づくりに取り組みたい。バス停の整備は事業者と本市で協議をし、できることからやっていきたい。3. 高校生の中にはバスの定期代が半年で20万円もの負担となる人もおり、本市独自の補助を実施すべきではないか。答え、バス事業者が4割程度の通学割引を実施しており、本市の補助は考えていない。写真、増便の要望が多い路線バス。写真終わり。子どもの貧困対策について。問い、子どもの貧困対策について、本市として計画を策定すべきではないか。学習支援は中学校区ごとで実施し、小学生も対象にすべきではないか。低所得世帯への水道料金の福祉減免の実施、就学援助制度の周知、保護者の就労支援では、正社員化への支援をすべきではないか。答え、来年度からの三原子育て応援プランの中で、子どもの貧困対策も含めて策定する。学習支援場所を中学校区ごとに増やすのは困難だが、対象を小学生にも広げたい。就学援助のさらなる周知を図る。県内では福祉減免を実施する自治体は少なく、制度創設は考えていない。一人親の就労支援は喫緊の課題と捉えている。この他の質問事項、国保税の全世帯引き下げを。次、由美子議員。学校給食を低アレルゲン献立に変更しては。問い、アレルギー疾患の罹患者は毎年増えている。何らかのアレルギー疾患がある場合、他のアレルギーを合わせ持つ場合が多い。未納市は特定原材料7品目を基本的に使わない低アレルゲン給食に変更した。本市の状況を問う。1. 本市の食物アレルギーの児童生徒の人数は、答え、児童196人、4.5%。 生徒61人 3%、 除去対応している人数は児童120人、生徒35人。2、調理・配膳の注意は。答え、調理の場所、器具等を区別し、個人ごとのランチボックスで届けている。3、教職員への研修は。答え、給食調理員、学校管理職、養護教諭等に研修を行っている。4、事故になりかけた事例はあるのか。答え、代替食として弁当を持参した児童にスープが配膳され、少量口にした等の事例が毎年数件発生している。問い、箕面市では、児童生徒が学校生活の中で一緒に極めて安全で楽しく食べられるよう低アレルゲン献立に変更したという。食物アレルギーを持つ子どもたちの保護者のみんなで同じものを食べさせたい等の声をどう受け止めるのかを問う。答え、思いは同じなので導入に向けては前向きに検討する。イラスト、特定原材料7品目。卵、乳、小麦、蕎麦、落花生、エビ、カニ。イラスト終わり。新地方公会計制度に基づく財務書類の活用について。問い、今後少子高齢化で税収も減少していく中、必要な施策を選択し実施していくためには、財政的な分析と予測が大変重要になってくる。そのために財務書類をどのように活用していくかを問う。答え、本市の現状は財務会計システムの関係上、すべての歳入歳出伝票を期末で一括複式仕分けしているので、事業別、施設別に細分化できず、事業評価や政策評価に活用できない。また、財務書類が予算編成までに作成できない課題がある。今後は財務会計システムの変更と合わせて検討していく。
一般質問。徳重正時議員。2020年秋に開催される瀬戸内広島デスティネーションキャンペーンと瀬戸内島旅クルーズへの対応策について。問い、平成25年実施の瀬戸内広島宝島キャンペーンではどのような課題があったか。答え、このキャンペーンは広島県や広島県観光連盟、地元自治体、JR グループが一体となり実施した。本市では、タコの魅力情報案内所の開設や、多島美を楽しむミニクルーズの運行、安さ体験ツアー、タコやスイーツマップの作成等を実施した。しかし、日帰りの観光客が多く、観光消費に結びつかない取り組みでもあった。問い、その課題にどのような対応を取ったか。答え、周遊や滞在時間の延長につながる取り組みとして、三原観光協会へ観光コーディネーターを配置しての観光資源を活用した事業の実施や、旅行商品の開発、また、築城450年事業を市民と行政が一体的に取り組んだことで、観光客数と観光消費額の増加につながった。問い、第二次三原市観光戦略プランの具体策は。答え、寺社を活用した日本文化を体験する観光商品や、空港からインバウンドを対象にタクシー等の二次交通を活用した広域周遊観光ルートの開発、認知度向上と誘客促進を図る観光プロモーション事業に取り組んでいる。 高坂自然休養村と仏通寺における観光戦略について。問い、管理センター改修後の利用実績は。答え、高坂自然休養村の今年度の利用者数は10月末で約1万400人と前年同月比約 60% の増加で、目標値の2万5000人に近づく見込みである。問い、仏通寺への参拝者や観光客の推移について。答え、過去3年間の平均観光客数は約7万5000人で、紅葉シーズンは約5万2000人。今年の紅葉シーズンも平年並みだった。問い、公共交通機関とマイカー利用者の実績は。答え、本年のおおよその利用実績数は、マイカーが1万5500台、シャトルバスが7700人、観光バスは100台で3100人の乗車数だった。過去3年間の平均は、マイカーが14700台、シャトルバスで7000人、観光バスは約90台で2700人と順調に推移している。写真、佐木島から瀬戸内海を望む。写真終わり。京田陽一議員。三原市人口ビジョンについて。問い、2050年の人口推計は6万2000人。このままでは三原は廃墟の町になる。起こりうる未来を想像すれば、ショッピングセンター、病院など生活に必要な施設の存続が厳しくなる。公共料金等のさらなる値上げをしなくてはならなくなり、市民生活に不利益が発生すると考えられ、強い危機感を持つ。人口問題を議論する際、2つの意見がある。人口減は国全体の課題であり、人口増を諦める。もしくは、人口10万人を目標に施策を展開するかどちらかであるが、本市は、どちらを選択するのか。私は10万人を目標にすべきと思うが、市内全域に人口を増加させることは難しい。人口増ゾーンと減少抑制ゾーンに分けて施策を展開する必要があるが、考えを聞く。また、過去の質問でも述べたが、本市の5つの戦略。1、働く場づくり。2、交流人口拡大。3、子ども・子育て支援。4、健康づくり。5、選ばれるまちづくりは、全国の市町で取り組んでいることであり、やらなくてはならないもので、働く場づくり以外、人口増に寄与しない。5つの施策以外の創造的施策が必要だが、考えを聞く。創造的施策は、幅広い世代への課題解決、人材育成が効果的と考えるが、本市の見解を聞く。答え、本市の目指すべき方向性は10万人を目標にしていくことである。ゾーン分けについては、都市機能誘導区域と居住誘導区域として、人口を誘導する区域を定めている。また、地域ごとの将来人口を設定する方向で考えている。市の独自施策について、現行の5つの挑戦には成果が見えない状況であるが、本郷工業団地の企業誘致、DMC 設立等の特徴的な事項への対策を総合戦略に位置づけて取り組む。人材育成についても準備しており、この取り組みが市独自の施策につながると認識している。30年後の人口推計6万2000人とは違った未来を目指し、努力していく。写真、三原市街地の風景。写真終わり。 正平智春議員。がん撲滅に向けた取り組みについて。問い。近年がん患者は人口動態統計によると2019年予想で死亡者数は336,468人で全死亡要因の 30.4% となっている。これは日本人の3人に1人はがんで死亡することになる。厚生労働省の予測では年次推移から見て2人に1人は障害リスクとしてがんに罹患すると示されている。そこで次の4点について問う。問1。本市のがん患者の人数とがんによる死亡者数は何人か。答え。がん罹患患者数は広島県のがん登録によると直近のデータは平成26年で809人だった。この数値は初めてがんと診断された人数である。29年の本市の総死亡者数1343人のうちがんによる死亡者は331人で 24.6% を占めており、死亡原因の第1位であった。問い2。がん患者の5年生存率はどのくらいか。答え。本市におけるがんの5年生存率は現在市区町村単位では示されていないので不明である。国立がん研究センターが5年生存率のデータを公表している。これによると部位別で最も高かったのは前立腺がんの 98.6%、 次いで乳がんの 92.5%、子宮頸がん 75.3%、 大腸がん 72.9%、 胃がん 71.6% で 70% を超えており、がん全体では生存率は年々向上している。問3。早期発見早期治療に向けどのように取り組んでいるか。答え。がんの早期発見早期治療のためにはまず定期的に検診を受けることが一番大事である。そこで本市では検診機会の確保と受診勧奨に努めている。問4。今後どのように取り組むのか。答え。地区医師会及び検診機関等との連携を図り、土曜日日曜日検診や託児レディースデー検診なども継続実施し、受けやすいがん検診の体制づくりを行い、受診者の利便性の向上を図っていく。写真検診者。写真終わり。安藤志保議員。気候非常事態宣言について。問い。情報収集の状況はどうか。宣言を行うことを検討しているか。答え。9月に壱岐市で市長提案を議決、10月に鎌倉市で議会発議により決議された。市民へ今の気候が非常事態だと周知すること、非常事態を抑制する行動を起こすことなどが謳われている。今後も情報収集に努める。持続可能な社会の実現を目指し、掲げた環境基本計画の目標が実現できるよう取り組んでいる。宣言を行うことは現時点では考えていないが、国や県などの動向を見ながら判断していきたい。海洋プラスチックごみ問題について。問い。2050年までに海中のプラスチックの量が魚の量を超えてしまうと報告され、世界的に対策が進められている。海岸漂着ごみや漂流ごみの取り組みを問う。答え。毎年リフレッシュ瀬戸内として地元の町内会や 三原海洋少年団など約200人が佐喜島の海岸を清掃している。今年度は三原市環境会議の地域会議と市が共催し、小学生と保護者を対象に佐喜島の海岸清掃とシーカヤック体験、環境学習を行った。広島県聖光会が担当海域ごとに清掃船を週に1回出して漂流ごみを回収し、三原市漁業協同組合が年に1回底引き網で海底ごみを引き上げ、市が回収・処分を行っている。問い、発生抑制の重要性が高まり、国の省庁等の会議でペットボトル提供が禁止となった。会議などでの飲料水提供について、環境配慮方針を明確にするべきではないか。答え、環境基本計画に掲げる対策は、排出抑制、繰り返し使う再使用、資源として利用する再生利用の取り組みを今後も推進する。会議でのペットボトル提供についても検討を行う。問い、水道部が販売している水道水、三原だよりは、ペットボトルの問題と原価割れの問題がある。代替案を検討するべきではないか。答え、課題と認識している。採算面や自然環境への配慮を踏まえ結論を出したい。写真、魚類、鳥、ウミガメなどへの影響のみならず、人体への影響も懸念される海洋プラスチック。写真終わり。この他の質問事項、地域経済循環について。亀山博道議員、子ども支援の意識化について。問い、子ども支援のための公園には、公園を囲む防球ネットやビオトープ、畑、池、樹木、蝶、トンボ、カタツムリ、セミなど、や、良寛さんのような大人がいるととてもいい。子育て支援のための公園には、大人用の椅子や木陰が必要だ。保護者に代わって子育てを引き受けている児童クラブ事業、児童館事業は子ども支援だ。子ども支援を意識した事業を充実して進めるために、子育て支援課ではなく、子ども支援・子育て支援課に課名を変えてはどうか。答え、子育て支援課は児童クラブ、児童館、ファミリーサポートセンター、乳幼児等医療補助、児童手当、一人親支援、児童遊園、子どもの貧困対策などを所管している。課の名称は、担当業務を端的に明確に表し、市民にわかりやすく伝わるように心がけている。現状において、一定程度市民に定着していて、直ちには必要性を感じていないが、他市において、子ども課、子ども家庭課など、子どもに焦点を当てた名称にしている事例が見られる。社会の情勢や市民ニーズなどの変化を踏まえ、よりわかりやすい名称となるよう取り組んでいく。金のルールについて。問い、金のルールを定めた過程を問う。答え、10年前市議会で三原教育の日を制定した。教育委員会は三原教育宣言に基づいて金のルールを定めた。問い、10年続けてきた金のルールの成果・課題と子どもや家庭・地域の受け止めを問う。答え、子育てにとって大切なことだと浸透してきたが、以前に比べて薄れてきている。問い、一度見直すために子ども・家庭の思いを確認してはどうか。答え、10年を経過しており、これまでの取り組みを振り返り、 市民全体で進めるためにできることを検討していく。イラスト、子供のための公園。イラスト終わり。決算特別委員会の概要。決算特別委員会は、令和元年10月15日から18日までの4日間の日程で開催し、平成30年度の決算審査を行い認定しました。主な質疑の内容を紹介します。決算特別委員会質疑の抜粋。中山間地域コミュニティビジネス事業費補助について。問い、補助の成果と今後の見込みは？答え、サテライトオフィス誘致事業では、市の事業と連動し、都市部の事業者との協議や意見交換を行う中で事業の推進が図られた。この事業を採択する際に、10年間の事業計画が提出されており、3年目以降に黒字化が図られ、収益事業として継続した展開が可能であると判断した。生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業について。問い、平成30年度の対象者と参加者が増えていない原因と今後の対応は？答え、対象者数は200名で、実際に参加した人数は8名である。参加者が増えない要因は、クラブ活動の優先や、教育に対する意識の希薄な保護者がいると考えられる。生活保護世帯には、定期的な家庭訪問時に、当該事業への理解を求め、参加者増加に努めたい。就学援助制度について。問い。平成30年7月豪雨災害を原因として新たに認定を受けた児童生徒は何名か。また、就学援助を知らない保護者への周知は。答え、小学校では認定されている985名のうち、被災を原因とするものは97名。中学校では441名中30名である。就学援助制度は学校等を通じて全家庭に案内している。また入学前にも周知している。災害復旧について。問い、国や県の補助事業で不十分なところを、市独自で従来の制度を拡充したり、新しい制度を創設したものがあるか。答え、建物の浸水の程度を基準とする緩やかな基準を採用し、罹災証明に応じた義援金の支給範囲の拡大を図った。農林施設関係では、被災した用水路の仮復旧の対応を市独自の事業として行った。討論・採決。反対討論。大型箱物事業が推進され、地方債残高を押し上げ、市民生活に寄り添っていない。三原広域市町村圏事務組合負担金に関し、不燃物処理工場更新事業の入札手続きについて、疑義の申し出があったにもかかわらず、検証を行わないずさんな対応をしている。賛成討論。災害復旧を優先したが、本市の重要な事業についても着実に行われた。採決。議第39号、48号については、規律採決の結果、賛成多数で可決。他18件は全員一致、各決算は認定すべきものと決した。採決の結果は、14ページ、15ページ、および三原市議会ホームページ内の議決結果をご参照ください。
常任委員会報告。 経済建設委員会12月定例会付託議案審査議第87号三原市道の駅指定管理者の指定について。概要、三原市道の駅における指定管理者を指定するもの。主な質疑の内容。問い、指定管理者が施設の運営管理をしていく中で生じた利益の取り扱いについて問う。答え、施設の設備投資や修繕を行ったり、施設内にあるレストラン等の備品の修理を行うための内部留保金として扱われる。問い、指定管理者が得た利益の一部をどのような基準で市に対しいくら寄付しているか。答え、指定管理者が経営状況等を勘案し寄付額を決定するものであり、市が額を定めるものではない。また寄付の実績は平成28年度と29年度が500万円、30年度は豪雨災害の影響で売上が減少し50万円の納付にとどまった。問い、施設納付金の今後の在り方について問う。答え、平成24年度に株式会社道の駅三原に指定管理者を指定した当時は、施設納付金に関する基準がなく、自主的な判断での寄付金としていたが、令和2年度から施設納付金の基準を導入する予定のため、それ以降は年度協定で定めた基準での納付となる。なお、納付された施設納付金は、当該指定管理者と協議の上、施設設備投資に充当し、市民が理解できるような施設の充実に努めたい。採決。採決の結果、議第87号ほか2件について全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。総務財務委員会12月定例会付託議案審査議第68号新市建設計画の変更について。概要、計画期間を5年間延長するとともに、公共施設等総合管理計画の推進に関する記述を追加しようとするもの。主な質疑の内容。問い、計画の期間を延長するにあたり、掲載している事業のうち未着手のものについて見直し等の必要性をどのように考えているのか。答え、計画策定から15年が経過しており、未着手の事業のうちすでに事業の目的が達成されているものや、状況の変化により実施の必要性が乏しくなったものなどについては、削除や実施の凍結なども考えられることから、計画の見直しを検討していきたい。議第70号、三原市行政財産の使用料に関する条例の一部改正について。概要、新たにゲート設備を設置する市役所駐車場の使用料、および徴収方法を定めるため、条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い、新たな市役所駐車場で、閉庁時間の12時間までの使用料を上限400円に設定することについて、競合する周辺の民間駐車場への影響は。答え、閉庁時間中の駐車場の活用は使用料収入を確保する目的がある。また料金設定にあたっては、周辺にある民間駐車場の相場を考慮した。今後も民間の相場の変動や稼働状況などに応じて料金の見直しを行う。採決。採決の結果、 議第67号ほか13件について全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。厚生文教委員会12月定例会付託議案審査。議第81号三原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。概要、児童福祉法の一部改正により都道府県知事が行う研修を未終了であっても今年度末までは研修を終了したものとみなすとされた放課後児童支援員の資格要件の経過措置について基準を参酌し、経過措置の期間を3年間延長するため条例改正するもの。主な質疑の内容。問い、本市の放課後児童支援員の人数と都道府県知事が行う研修を終了していないものの人数は。答え、平成31年度現在の放課後児童支援員は77名で、そのうち23名が当該研修未終了である。問い、研修を受講する際の受講料や交通費の本人負担が研修の受講が進まない要因ではないか。答え、研修を受講する際のテキスト代と交通費は市が直接運営する放課後児童クラブに従事する支援員は市が負担を、市の委託により運営されている放課後児童クラブの支援員は受託事業者が負担しており、受講者本人の負担はない。議第90号、三原市芸術文化センターの指定管理者の指定について。概要、指定管理者を指定することについて議会の議決を求めるもの。主な質疑の内容。問い、指定する一般財団法人三原文化芸術財団の設立が当初の予定より遅れた理由は。答え、財団の設立に向けて準備を進める過程で理事や評議員の選任から承認に至るまでの手続きに不足の日数を要したためである。採決。採決の結果、議第81号ほか6件について全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。全員協議会の概要。市長要請による議員全員協議会が令和元年11月25日および12月16日に行われ、質疑応答が行われました。議員全員協議会とは、市から提出された議案を審査する委員会とは違い、市が行政上の重要課題について議会の意見を聞くための協議会のこと。 TFM 放送の俯瞰地域調査について。概要、調査の結果、市内14地区において受信はできるが実用にならないエリアがあり、俯瞰地域解消に努める。問い、俯瞰対策の結果、受信率 95.3% となるが、残り 4.7% の対策は。答え、災害メール配信システムや三原テレビ、FM 三原の連携、地域における林保協働の必要も含め、さらなる研究をすることで、俯瞰地域解消に努めていく。問い、解消に向けた整備局等の経費について、総務省の無線システム普及支援事業費等補助金の活用とされているが、補助率は、また補助が可能であれば、他の選択肢も考えられるか。答え、補 補助率は3分の2である。選択肢のバリエーションについては、情報収集の媒体等今後啓発していく中で調査研究し検討する。低資産評価員について。概要。法令の規定に沿った運用を図るため、また近隣他市の状況を勘案し内部から評価員を任命するもの。三原市長期総合計画後期基本計画。概要。令和元年までの前期5年間の施策や個別事業の取り組みの検証等を通じて、令和2年度から5年間の施策の基本方針及び目標を定める。問い。どんな町を目指しているのか分かりにくい。答え。生きたい、住みたい、つながりたい。世界へ羽ばたく瀬戸内都市三原を理念とし、元気な町を目標にしている。問い。基本目標の達成水準が明確ではないのでは。答え。基本目標を1から5まで掲げている。各項目ごとに整理しているが、目標数値までは定めていない。これから各事項の施策事案の中で示していく。地域経営方針に基づく取り組みについて。概要。持続可能な町の形成、地域の維持と、新たな活力の創出、地域の活性化を目的に、まちづくりや地域づくり活動による住民の主体性の構築と担い手機能の向上を図るため、住民組織、活動中核組織に対して支援を実施する。平成31年度は中山間地域活性化事業により地域計画を策定し、取り組み実績がある4地区、高坂、鷺浦、北方、脇をモデル地区として、地域ビジョン策定支援を行い、一括交付金を交付する。三原子育て応援プラン。第2期三原市子ども・子育て支援事業計画の策定について。概要。幼児期の教育・保育の量的・質的確保、地域における子ども・子育て支援の充実などを総合的かつ計画的に推進するため、令和2年度から5年間を期間とする第2期計画を策定する。問い。計画において産科医療体制の充実を重点施策に位置づけるべきではないか。答え。市民ニーズが高いと感じており、産科医療が存続できるよう市として医療機関に補助し継続をお願いしている。医師がいない中で充実することは難しいが、重点的に取り組む。三原看護専門学校の入学生募集の停止について。概要。平成5年開校、定員40人の三原看護専門学校は、準看護師資格者が入学条件の定時制であるが、30年度から定員割れにより赤字運営となっている。令和2年度の入学生が卒業する4年度末に定時制を廃止する。第2期三原市地域公共交通網形成計画の策定について。概要。本市では第1期計画で、市民共同による利便性が高く持続可能な地域公共交通体系の構築に取り組んできたが、計画期間が31年度をもって終了するため、今後の公共交通の在り方や取り組みの方向性を設定するため、第2期計画を策定する。 長市議選における選挙公報の発行について。概要、市民に最も身近な選挙で、候補者がどのような考えを持って何をしようとしているのか、有権者に選択の機会を広げるため、令和3年4月予定の市長市議選より発行することとし、公職選挙法に定める選挙公報を発行する。発行部数は4万2000部で、配布方法は新聞折り込み、郵送や市の施設に設置など。今後の発行スケジュールについては、2年2月定例議会に条例案及び予算案を提出する。最上建設調査特別委員会議第66号三原市最上設置及び管理条例の一部改正について。概要、最上の管理業務について指定管理者制度を導入し、規則で運用していた休場日、会場時間等の規定を条例に移行し改正するもの。問い、斎場の使用料は県内で三原市だけが無料であり、受益者負担の原則という考え方から、新斎場においては有料にするべきではないか。答え、現在の斎場を共用開始する際、市民福祉の向上の視点から有料だった使用料を無料に変更した経緯がある。斎場は生涯を通して市民の誰もが必ず一度は利用する施設であるため、受益者負担の原則に当てはまるものではない。問い、新斎場の運営管理に指定管理者制度を導入することによるメリットは何か。答え、運営管理業務を指定管理者に一括して委託することができるため、経費を縮減でき、効率的な運営管理が期待できる。修繕等が生じた場合においても、迅速な対応が可能である。討論・採決。反対討論。県内の多市町では、使用料を徴収しており、本市においても、受益者である申請者が使用料を負担すべきである。その収入があれば、財政状況が厳しい中、他施策に充てることもできる。賛成討論。本市が県内で唯一無料を維持することは、市民福祉向上の観点から他に誇るべきことであり、評価に値する。財源不足は切実な問題だが、財源を確保するために、新たな使用料を市民に求めるのではなく、無駄を削減することで新たな財源を生み出すという発想が寛容である。採決。起立採決の結果、賛成多数をもって原案通り可決すべきものと決した。元年第5回臨時会議決結果。表、議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議長は採決に加わりません。議案番号、議第59号、件名、平成31年度、三原市一般会計補正予算第4号、議決年月日、11月25日、議決結果、原案可決。賛成23人、欠席1人。議第60号、ペアシティ三原西館再編改修工事、建築主体工事、請負契約の締結について、11月25日、原案可決。賛成23人、欠席1人。議第61号、三原市立小学校中学校空調設備整備、 PFI 事業契約の締結について、11月25日、原案可決、賛成23人、欠席1人、表終わり。令和元年第6回定例会議決結果。全員賛成のもの。議第40号から47号、49号から58号については、平成30年度に監査委員であった七川議員と、現在の監査委員である小玉議員は自主的に退席し、他の議員が全員賛成のもの。表。議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議案番号、議第40号、件名、平成30年度三原市ケーブルネットワーク事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議決年月日12月3日、議決結果、認定。議第41号、平成30年度三原市港湾事業特別会計歳入歳出決算の認定について、12月3日、認定。議第42号、平成30年度三原市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について、12月3日、認定。議第43号、平成30年度三原市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、12月3日、認定。議第44号、平成30年度三原市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、12月3日、認定。議第45号、平成30年度三原市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、12月3日、認定。議第46号、平成30年度三原市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、12月3日、認定。議第47号、平成30年度三原市小型浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の認定について、12月3日、認定。議第49号、平成30年度三原市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計歳入歳出決算の認定について、12月3日、認定。議第50号、平成30年度三原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、12月3日、認定。議第51号、平成30年度三原市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、12月3日、認定。議第52号、平成30年度三原市東町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、12月3日、認定。議第53号、平成30年度三原市中野町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、12月3日、認定。議第54号、平成30年度三原市ぬたに市町松江財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、12月3日、認定。議第55号、平成30年度 三原市小泉町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、12月3日認定。儀第56号平成30年度三原市本郷町本郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、12月3日認定。儀第57号平成30年度三原市本郷町船木財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、12月3日認定。儀第58号平成30年度三原市本郷町北方財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、12月3日認定。儀第63号平成31年度三原市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算第1号12月17日原案可決。儀第64号平成31年度三原市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号12月17日原案可決。儀第65号平成31年度三原市介護保険特別会計補正予算第3号12月17日原案可決。儀第67号三原市支所設置条例の一部改正について、12月17日原案可決。儀第69号重複地盤解消のための山地盤の変更に伴う関係条例の整理に関する条例制定について、12月17日原案可決。儀第70号三原市行政財産の使用料に関する条例の一部改正について、12月17日原案可決。儀第71号三原市職員の給与に関する条例の一部改正について、12月17日原案可決。儀第72号三原市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正について、12月17日原案可決。儀第74号三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、12月17日原案可決。儀第75号広島県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び広島県市町総合事務組合規約の変更について、12月17日原案可決。儀第76号三原市税条例の一部改正について、12月17日原案可決。儀第77号三原市債権管理条例の一部改正について、12月17日原案可決。儀第78号三原市新庁舎建設工事建築主体工事請負契約の変更について、12月17日原案可決。儀第79号クレセン三原津波間ハニ加藤橋新設工事協定の変更について、12月17日原案可決。儀第80号クレセン秋西崎忠の海間岡山人道橋ほか1補修工事委託契約の変更について、12月17日原案可決。儀第81号 三原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、12月17日、原案可決。議第82号、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定について、12月17日、原案可決。議第83号、三原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、12月17日、原案可決。議第84号、三原市コミュニティセンター設置及び管理条例の一部改正について、12月17日、原案可決。議第85号、三原市青年の家設置及び管理条例の一部改正について、12月17日、原案可決。議第86号、三原市北方グラウンドゴルフ場の指定管理者の指定について、12月17日、原案可決。議第87号、三原市道の駅の指定管理者の指定について、12月17日、原案可決。議第88号、市道路線の認定について、12月17日、原案可決。議第89号、平成31年度三原市一般会計補正予算第6号、12月17日、原案可決。議第90号、三原市芸術文化センターの指定管理者の指定について、12月17日、原案可決。同第3号、固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて、12月17日、同意。初第5号、新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出について、12月17日、原案可決。初第6号、選択的夫婦別姓制度についての議論を求める意見書の提出について、12月17日、原案可決。表終わり。賛否が分かれたもの。表、議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議長は採決に加わりません。議第39号と議第48号について、平成30年度に監査委員であった七川議員と現在の児玉議員は自主的に退席した。議案番号、議第39号、件名、平成30年度三原市一般会計歳入歳出決算の認定について、議決年月日、12月3日、議決結果、認定、賛成20人、反対2人。議第48号、平成30年度三原市国民健康保険、事業勘定、特別会計歳入歳出決算の認定について、12月3日、認定、賛成21人、反対1人。議第62号、平成31年度三原市一般会計補正予算第5号、12月17日、原案可決、賛成23人、 反対1人。儀第66号三原市斎場設置及び管理条例の一部改正について、12月17日原案可決。賛成21人反対3人。儀第68号新市建設計画の変更について、12月17日原案可決。賛成23人反対1人。儀第73号三原市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例及び三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、12月17日原案可決。賛成23人反対1人。表終わり。令和2年次回定例会予定表。令和元年12月17日現在。都合により日程を変更することがあります。表、月、日、曜日、開会予定時刻、会議の順に読みます。2月25日火曜日、開会予定時刻10時から、会議、本会議、開会。2月26日水曜日10時から、常任委員会、総務財務委員会。2月27日木曜日10時から、常任委員会、厚生文教委員会。2月28日金曜日10時から、常任委員会、経済建設委員会。3月2日月曜日10時から補正予算特別委員会。3月4日水曜日10時から本会議総括質問。3月5日木曜日10時から本会議総括質問。3月6日金曜日10時から本会議総括質問。3月9日月曜日10時から予算特別委員会。3月10日火曜日13時から予算特別委員会。3月11日水曜日10時から予算特別委員会。3月12日木曜日10時から予算特別委員会。3月13日金曜日10時から予算特別委員会。3月17日火曜日14時から本会議閉会。表終わり。編集委員のつぶやき。金剛では11月に開催した市民と議会をつなぐ意見交換会の模様を掲載しました。今回は委員会ごとにテーマを決め、関係する団体に参加いただいてご意見をお聞きしましたが、各委員会では皆様からのご意見を参考に本市の現状課題を洗い出し、政策提言まで結びつけようと議員一同頑張っております。田中博樹。議会広報部会員。萩由美子、高原真一、田中博樹、安藤志保、岡富夫、伊藤克也、亀山博道、新本明、高木武子、岡本淳章。三原市議会広報校長委員会。三原市港町3丁目5番1号。電話676137。ファクス634545。お詫びと訂正。市議会だより58号、我が町に望む夢に掲載しました、三原市立小泉小学校の児童の名前の振り仮名を誤って掲載していました。正しくは小川ひなさんです。お詫びして訂正いたします。 町に望む夢。三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第40回。三原市立沼田東小学校6年。うねかすみ。きらりと光る茶摘み。沼田東小学校では約60年前から茶摘みを行っています。静岡県から緑茶の種をいただいたのが始まりだそうです。今までの私は年1回しか行わない行事なので、沼田東小学校の自慢だと自信を持って言えませんでした。しかしその茶摘みについて、今年度の総合的な学習の時間に、みんなで沼田東小の宝と言えるように取り組んでいくことになりました。私たちはあまり知らない沼田東のお茶をどのように多くの人にアピールしたらいいのかをみんなで真剣に考えました。その結果、お茶を使った商品開発を行うことになり、総合技術高等学校の食デザイン科の方々に協力していただくことになりました。試作、プレゼンなどを経て、3つの新商品がついに完成しました。とても素晴らしい商品だったので、とても嬉しかったです。11月、高校生の皆さんと総合技術高等学校で行われている花金カフェで一緒に販売をすることになり、パンフレット等を作成して、沼田東の魅力を積極的にアピールしました。販売した3つの商品はすべて完売したので、多くの人が沼田東小のお茶を使った商品に関心を持ってくれたと実感することができました。私はこのプロジェクトを通して、伝統や魅力を人に伝える難しさ、アイデアを形にする大変さを学びました。また、沼田東小の良さについても自信を持って言えるようになりました。仲間と協力して最後まで取り組めたことで本当に成長することができたと思います。この経験をこれからも生かして卒業しても地域に誇りを持って頑張っていきたいと思います。写真は茶畑で茶摘みをしている様子です。写真説明終わり。東立九井中学校3年、新谷渉。九井で学んだこと。僕は15年間九井町で過ごし成長する中で、苦しい時でも挑戦し続けるという精神を学びました。それは将来どんな時でもきっと僕を支えてくれるに違いありません。中学校で野球部のキャプテンを務めていた僕は、最初の頃は部員をまとめることができず、辛くて部活をやめたいと思ったこともありました。しかし、逃げないでキャプテンとしての自分の思いを全員に粘り強く伝えていくと、チームがまとまってきました。部員一丸となり、臨んだ最後の大会では準優勝をすることができました。いい試合をありがとう。応援してくれていた父母、保護者の皆さんが僕たちの頑張りを口々に褒めたたえてくれました。その時のチームのみんなのやりきったすがすがしい顔は今も忘れられません。頑張ってきてよかったと感じた瞬間でした。また、僕は生徒会長としても多くの経験をしました。体育祭では、小学校、中学校の児童生徒全員が達成感を味わい、見ている人にも喜んでもらえることを目指しました。声が枯れるまで出し、児童生徒同士で励まし合い、支え合って最高の体育祭となりました。つなぐ感謝、感激、感動をがテーマの文化祭では、台風19号災害の募金活動を行い、たくさんの人とつながりました。地域の方は僕たちにありがとうと言って 笑顔で募金をしてくださいました。児童生徒の合唱を聞いて感動して泣いてくださる方もいました。振り返ってみると、この暖かい杭という町で育ったからこそ、僕は頑張ることができ、大きく成長できたのだと思います。僕は誰かのために自らが動く大切さを実感しました。父のような消防士になる。この夢を叶えるために、高校、大学へ進学しても挑戦し続けることを忘れず、何事にも全力で取り組んでいきます。写真2枚。1枚目、6人の生徒たちが笑顔で募金箱を持っている様子です。2枚目、児童生徒たちの集合写真です。写真説明終わり。以上で三原市議会だより、令和2年2020年2月1日、ボリューム59を終わります。翻訳・構成・デイジー編集は、朗読録音グループ声の友でした。